1844年以降、時の予言はもうないのか。話、花城剛。
今日は1844年以降、時の予言はないのかというテーマで、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。私たちの持っているこの聖書が世界のベストセラーの本である理由の一つは、この聖書の中に予言が書かれていて、それが正確に成就して人々の人生を導く力があるからであります。私たちの神は秘密を明らかにする神であることを本当に感謝したいと思います。今日はこの初めての方もいらっしゃると思うので、なぜ1844年なのかとか、こういうことを簡単にお話しして、そして、私たちの教会の中で、1844年以降、もう予言はない、時の予言はないのだという考え方がありますから、そうではないということを、皆さんと共に考えていきたいと思います。まずなぜ1844年という数字なのかということなんですけれども、イエス様がこの地上に来られたときに、時は満ちたと、そして神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよと説教なさいました。その時おっしゃった時は満ちたという時というのは、ガブリエルが、ダニエルに表した幻、この70週の予言の時が満ちたということでありました。ダニエル書9章の24節に、あなたの民とあなたの聖なる町については70週が定められていますと書かれてありました。そしてその細かい内訳が、書かれていましたけれども、7週と62週というふうに記載されてあります。合わせて69週です。この69週が満ちたときにメシアが来ると、そのダニエル書9章の中に書かれているんです。ちょうどその時に、この起算点がですね、エルサレムを建て直せという命令が出てからという、ことでありましたので、それが実際に、紀元前457年にアルタシャスタ王によってその命令が出されて、それから7週すなわち49年、1日を1年という予言の計算の法則を使いまして、7週は49年、そして62週は434年、そしてこの年代をずっと行くと AD27 年になります。ちょうどその時イエス・キリストがバプテスマ、すなわち聖霊を受けた時でありました。この予言が成就したんです。そして、最後の一週の間、引き続き神様はイスラエルの民と、イスラエルの民のために定められたこの70週を過ごすんですが、その最初の7年間の最初の前半はキリストによって福音が述べ伝えられました。後半はキリストの弟子たちによって福音がイスラエルの民に、伝えられました。そして AD34 年に、その間にちょうど十字架がありまして、キリストがお亡くなりになったのが AD31 年でありました。そして34年にはステパノが、イスラエルの指導者たちを中心としたイスラエルの民によって、石で打たれ殉教して、そして イスラエルの民としての恩恵期間はここで終わりました。その後、パウロが起こされて、パウロが異邦人伝道を開始したんです。先ほどの今話したことの成果はここでありました。そして、キリストが十字架で、亡くなった時にちょうどこの最後の週の半ばに犠牲と供え物とを拝するでしょうと書かれてありますが、これまでアダムの時代からずっと犠牲制度を神の民は守ってきました。子羊を殺してきました。これはイエス・キリストを示すものでありました。しかし本当のその神の子羊がイエス・キリストが十字架の上で犠牲になった後は、その儀式はもう不要になったんです。それで犠牲と供え物が廃されました。こういうふうにして、70週の予言というものは、完全に成就していったんです。そしてもう一つ、この70週の予言の起算点が分かっているんですが、その同じ起算点から始まる2300という起算点が、予言がありました。これはダニエル書8章の14節にあるものです。2300の夕と朝である。そして聖女は清められて正しい状態に復するという、この予言でありました。これは、457年からスタートしましたので、2300年経つと AD 1844年になったんです。で、この時に、この聖女は清められるという言葉を、ウィリアム・ミラーというアメリカの伝道者が、これは地上が清められると間違って解釈して、すなわち再臨が来ると思ったんです。ですから1844年の前にもう全米を中心に世界中で大再臨運動が起こったんです。そして、それは大きく盛り上がったんですけれども、ついにイエス・キリストが来るとみんな待ち望んでいたにもかかわらず来ませんでした。そして、人々は大失望をしたんです。イエス・キリストが来ると思って、仕事を辞め、財産を売って、家を売ってしまって、みんなからも笑われ者になっていたんですが、とうとうその朝、キリストが来なかった。そして、大失望していったんですね。で、この大失望を、この再臨運動と大失望の経験から、神の民、予言を研究する者たちは、もう、キリストの再臨の日時を設定しない方がいいんだ。そういうふうに考えるようになりました。もう、こういうふうに自分勝手に聖書を解釈して、再臨が来ると思って、待ち望んでいると、大失望するので、もう、こういうことはやめようという動きが出てきました。そして、神様もエレン・ホワイトを通して、キリストの再臨の日時を設定してはいけないんだというふうに仰せになりました。それで、この経験から、この後、セブンスデーアドベンチストという教会が誕生してきます。ですから、このセブンスデーアドベンチスト教会は、再臨の日時を設定しないんだ、ということを、守ってきました。そして、そういうふうに、何月何日にキリストの再臨があるというような、 予言の研究などがあれば、いや、それは違うんだと、人々に教えるようになってきました。ところが、ある人たちは、引き続き、再臨の日時を、予言の研究をして再臨の日時を設定し続けたんです。その人たちに対して、エレン・ホワイトは、こう言いました。ある人々は、キリスト再臨のはっきりした、自日を何度も定めるという誤りに陥った。今や、聖女問題の上に輝いている光は、どんな予言的機関も再臨までは及んでいないこと、そして、この事件の正確な時は予言されていないことを彼らに示したはずであった。しかし彼らは光から顔を背けて、主の来られる日を定め続け、その度に失望に陥っていた。こういうことで、私たちは、再臨の日時を設定しないということを、今、心に決めて、信仰を守っております。それでは、ここで質問なんですが、この1844年以降、再臨の予言、時の予言はないことは分かったんですが、時の予言というものは本当にないんでしょうか？私たちの教会では、再臨の日時を設定することはもちろん、それ以外の、時の予言もすべてもう、ないんだという考え方があるんです。で、今日、その質問に対して、答えていきたいと思うんですが、エレン・ホワイトはダニエル書の予言を未来に適用したかどうか。引用文を読んでいきたいと思います。ダニエルが神から受けた光は特に終末時代のために与えられました。シナイ地方の王家は、ウライとヒデケルのほとりでダニエルが見た幻は、現在、成就の過程にあり、予言されているすべての出来事は、間もなく起こるでしょう、と言いました。つまり、この、ウライとヒデケルの幻というのは、ダニエル8章から12章の幻を含んでいます。で、エレン・ホワイトは、これを書いたのが1896年でありましたけれども、この時に、間もなく起こるでしょうと未来形で言ったんです。次の引用文を見ていきたいと思います。この前は長いので、ここにスキップして、彼の祈りの答えとして、ダニエルは彼と彼の民が最も必要としていた光と真理だけでなく、この世の贖い主の来臨に至るまでの未来の大事件の光景を見せられた。ここに、主の来臨に至るまでの未来の大事件の光景を見せられたというんですね。次の引用文。途中からお読みします。これらの二つの書物は注意深く研究されなければなりません。このダニエル書と黙示録のことですね。二度にわたりダニエルは終わりの時までどれほどの時間があるのですかと聞きました。ダニエル書はヨハネの黙示録の中で封が開かれ、この地上歴史の最後の場面に向かって私たちを導くのです。この引用文をお読みいたします。大集結の前夜まで伸びているダニエルの予言的期間は、その時に起こる諸事件に 光の洪水を投げかけている。もう、大集結の前夜まで予言の期間が、ダニエルの予言の期間が伸びていると、エレン・ホワイトは言いました。1883年ですね。もう一つの引用文をお見せいたします。これは、ダニエル書の12章の13節の言葉、日本語では違う表現なんですが、その言葉をエレン・ホワイトは用いて、ダニエルは日の終わりに彼に分け与えられた地に立つであろう。ヨハネは開かれた小さな巻物を見る。その時ダニエルの予言は世界に伝えられようとしている第一、第二、第三天使の使命の中で適切な場所を与えられる。ここに第三天使の使命と書かれてありますが、1844年の前に第三天使の使命が、述べられていたでしょうか。第三天使の使命はその後に出たものであります。そして、世界に伝えられようとしているという未来形で書かれているんです。ダニエル12章の言葉を使って、これが第三天使の使命と連結して表現されているんです。次をお読みいたします。キリストの初臨の使命が、キリストの恩恵の王国を、恵みの王国とも言いますね。宣言したように、キリストの再臨の使命は、キリストの栄光の王国を宣言している。そして第二の使命は、第一の使命と同じに、予言に基づいている。再臨の使命も、予言に基づいているって言うんです。キリストの初臨の使命は70週の予言でしたね。これは時の予言があるのは分かっています。で、再臨の前の予言はないんだと考える人たちもいますが、しかしここには第一の使命と同じに予言に基づいていると書いています。末の世についてダニエルに言われた天使の言葉は、終わりの時に理解されるのであった。その時になると、多くの者はあちこちと探り調べ、そして時に関する知識が増すでしょう。これはダニエル12章の言葉です。エレン・ホワイトは、未来に1844年以降も、時の予言があることを示しているのではないでしょうか。しかし、ある人たちは、エレン・ホワイトは1844年以後、もう時の予言はないと多くの場所で言ってるじゃないかと。確かにそのように読み取れる引用文があるんです。それを見てみたいと思います。初代文集155-156。1844年から後において、時はテストでなくなった。そして時は二度とテストとはならないのである。主は第三天使の使命が前進し、主の散らされた子供たちに宣言されなければならないが、しかしそれは時に重点を置くものではならないことを私に示された。ある人々は時についての説教から起きてくる誤った興奮を感じているのを私は見た。しかし、第三天使の使命は時の力以上のものである。この使命はそれ自体の基盤の上に立つことができるもので、時によって強化される必要がないことを、また厳しく速やかに成し遂げられることを私は見た。ここでは、一見、未来適用、ダニエル12章の未来適用は間違っているんだ。という人たちが正しいように見える引用文であります。しかし、この文脈を見ると、これは当時キリストの再臨を、設定し続けた人たち、その人たちのことが書かれていて、そして その、キリストの再臨の時を設定することから起こる誤った興奮。これの危険をエレン・ホワイトは述べているに過ぎないのであります。この引用文を読み出します。しかし神は審判の計画、つまりイエスの再臨の計画をそのまま伝えることをお許しになって、ご自分の恵み深い御目的を果たされた大いなる日が近づいていた。そして神は摂理のうちに人々に彼らの心の状態を示すために特定の時に関する試験をお与えになった。使命は教会を試し清めるためのものであった。彼らは彼らの愛着がこの世にあるのか、それともキリストと天にあるのかを悟らせられるのであった。彼らは救い主を愛すると言っていた。その愛を今証明しなければならなかった。彼らは心よく世俗の希望と野心を捨てて、主の再臨を歓迎したであろうか。この使命は彼らの真の礼拝、霊的状態を彼らに認めさせるためであった。それは彼らが悔い改めて謙遜に主を求めるようになるために、恵みのうちに与えられたのであった。ここに特定の時という言葉遣いに注目していただきたいんです。エレン・ホワイトは再臨の日時を設定したその時のことを特定の時という言い方で、用いています。ですからこれはイエス・キリストの、再臨の時の予言であって、それに特定したものであって、これがこう書いてあるからといって、他の再臨以外の時の予言はもうないんだということはできないのです。こういう特定の時という表現、あちこちにあるんです。キリストの再臨の時として特定の時を宣言したことは、とこういう言い方があります。大総統下巻68ページ。この今日の引用文は、CD で聞いている方もいらっしゃると思うので、後でどこの場所から出てきたというのを、インターネット上でダウンロードできるようにお願いしておきたいと思いますから、必要な方は、そこを見るといいと思います。ここでも、キリストの再臨の明確な時という、表現がなされています。それから、主の来臨の時間について特定して知ることは、こういう言い方もあります。キリストの来られる時、あるいは来られない時を決める、この、真のメッセージを持っている者は誰もいない。キリストはご自分の来臨を5年、10年、あるいは20年延期なさるという権利を、神は誰にも与えておられないと確信しなさい。だからあなた方も用意していなさい。思いがけない時に人の子が来るからである。これが我々のメッセージである。これがまさに中空を、飛ぶ三人の使命が宣言しているメッセージである。今なさねばならない働きは、堕落した世界に対する憐れみのこの最後のメッセージを広く知らせる働きである。新しい生命が天から来て、すべての神の民を占有するであろう。しかし、教会に分離が起こるであろう。二つのグループに発展するのである。麦と毒麦は収穫まで両方とも育つままになされる。エレン・ホワイトは特定の時はもうないんだと、キリストの再臨の特定の時はないんだというふうに繰り返し繰り返しこうやって、おっしゃっておりますが、それでは再臨のに関連した時の予言というのはないんでしょうか。エレン・ホワイトはこういう言葉も残しております。こうした方は、 その出来事でなく、だけでなくて、その時に関しても成就した。これと同様に、再臨に関連した方も、象徴的奉仕の中で指示されたその時期に成就しなければならない。ユダヤの祭りの中で、ちょうどその日その日、ユダヤの祭りの中で予言が成就していったんです。キリストの十字架も、杉越の祭りのちょうどその日に成就しました。そしてキリストの復活も、要塞の祭りのちょうどその日に成就しました。それからペンテコステも、五旬節という祭りにちょうど成就しました。それから、大食材日も、1840年の10月22日に、ちょうどその日に成就しました。再臨の方も同じだと言うんです。型に従って、時に関しても成就するだろうと、ホワイト夫人は言っているんです。それから、我々は今、キリストの再臨の日時を知ることはできませんけれども、キリストの再臨の直前になって、それが発表されると、ホワイト夫人は言ってるんです。やがて我々は多くの水の音のような神の声を聞いた。その声がイエスの再臨の日と、時と我々に知らせた。これは別にテストとはなりません。これを信じるからテストとなるものではないんです。もうこの時には永遠の運命は決まっていて、これは別にテストではないんです。しかし、将来、時の予言はあるということであります。繰り返しますけれども、大集結の前夜まで伸びているダニエルの予言的期間は、その時に起こる諸事件に光の洪水を投げかけている。それから、ダニエル十二章を読み研究しようではないか。それは終わりの時までに我々すべてのものが理解を必要とするであろうという未来形です。警告である。これが1903年に述べられた言葉です。この時に関して、時の予言に関してエレン・ホワイトがどのような言葉を時代時代に述べていったかというのを見ていきたいと思うんです。まず、1843年、これは1850年に述べた言葉ですが、もう一度お読みします。1843年の図表は主の手によって導かれたもので、変更すべきではないことを主は私に示された。数字は神の御心の通りであった。また神の手が数字の中にある間違いを覆い隠して、彼の手が覗かれるまでは誰もそれに気づかないようになっていたことが分かった。神の御手は予言の期間の計算上の誤りを覆い隠された。2300の予言の、事件が誤解したんであって、年代は正しいというのが私たちの普通の理解ですね。しかし、その年表の中で、1843年の図表という年表の中で、いろんな数字が入ってるんです。その中のあるものは、計算上の誤りがあったと、ホワイト夫人は言ってるんですね。しかしそれは神様があえて覆い隠しておられたということなんです。神は図表を発行する必要性を私に示された。私はそれが必要とされていること、そして表にして 明白にされた真理が多くの影響を及ぼし、人々に真理の知識に来させるのを見た。1850年に述べた言葉です。ですから、図表というのは、用い方によってこれは正しいものであるんだと、ホワイトフーチンは言ってるんですが、これが、2つのチャートを並べております。1843年チャートというもの。それから、1850年に、改めて作られたもの。そして、ここに注目していただきたいんですが、見えますか ?1335 という数字見えますか？それから、1290という数字もありますね。これは、どっから来た数字でしょうか？ダニエル12章です。当時は、1843年あるいは4年が世の終わりだと思っていたので、聖書の中にあるすべての予言の数字はその前に置かざるを得なかったんです。それでも世の終わりなんですから。誤解していたんです。ところが、1850年チャートになってからは、もうこの1335、1290は取られていきました。それからもう一つ取られたのは1843という数字も新しいチャートには、からは取り除かれています。この1843年チャートには43、43、43って書かれてますよね。1850年チャートでは1844と書いてるんです。我々と同じように考えてるんですね。で、この1850年のホワイト夫人の言葉の後、何年間も予言については沈黙が続きました。そして神様は新しい、真理をその後示すようになりました。これは1883年ですから、あれからもう33年経った、引用文です。聖書には特に私たちの時代と関係のある真理が示されている。人の子の現れる直前の期間にまで聖書の予言は指し示しており、この期間にその予言の警告と脅迫は抜群に適用する。大集結の前夜まで伸びているダニエルの予言的期間は、その時に起こる諸事件に光の洪水を投げかけている。黙示録もまた最後の世代の人々のための警告と教えで満ちている。愛された弟子ヨハネは、聖神の民の義務と危険を示している。誰も無知でいる必要はない。誰も神の日の到来に不用意でいる必要はない。こういう言葉を述べて、さらに4年後ですが、4年後に、7年、この引用文、先ほどから繰り返した引用文ですが、述べました。ダニエルは日の終わりに彼に分け与えられた地に立つであろう。ヨハネは開かれた小さな巻物を見る。その時、ダニエルの予言は世界に伝えられようとしている第一、第二、第三天使の使命の中で適切な場所を与えられる。小さな巻物の開封は、時に関してのメッセージであった。そして、1890年頃、1896年、こういう言葉をホワイトウィッチは述べました。ダニエルは証をする。これは主が重大で厳粛な諸事件の幻の中で彼に啓示したものである。我々がそれらの諸事件の成就する門口に立っているゆえに、我々はそれらの事件を知らなければならない。と読み、こういう言葉を述べました。そして1903年に、 ダニエル12章を読み研究しようではないかとも、これ以上明確な言葉でないような言葉で述べました。それは終わりの時までに我々すべてのものが理解を必要とするであろう警告であると。はっきりしてますね。教会の中で今混乱が起きてるんです。ダニエル12章は未来に適用できない過去のものだというふうに教えられているんですが、ダニエル12章は今読んでいる限り未来適用ができる予言であります。3年後に、まもなくメッセージは神の命令によって与えられ、それは大いなる叫びへと膨れ上がるであろう。その時ダニエルは彼の証をするために彼に分け与えられた地に立つであろう。この言葉を繰り返していますね。ですから、我々の先駆者がダニエル12章を未来に置いたからといって、過去に置いたからといって、我々はそれをそのまま信じて過去に置き続けることはできないのであります。レビュー&ヘラルドにこのような言葉があります。もうこれ以上の真理は掲示されない。また聖書の我々のすべての解説には間違いはない。このような立場を取る言い訳は誰にもできない。ある教理が我がためによって何年もの間真理として保持されてきたという事実は、我々の考えには絶対誤りがないという証拠とはならない。年月が間違いを真理にすることはない。そして真理は徹底的な調査にも耐えられる。真実な真理は厳密な調査を受けても何も失うものはない。こういうふうに時代時代の流れから引用文を見ていくと、やはり未来の予言はある、時の予言はあるということが結論づくと思うんです。それでは次に、エレン・ホワイトの時のテストはもうないというこの言葉に関する難解な引用文、これを見ていきたいと思うんです。二つほど。まず1つ目、世はすべての時の宣言を同レベルに置き、それを惑わし、狂信、そして異端と呼んだ。1844年以後、常に私たちが宝珠や泥酔や世の患いのために心が鈍っているうちに思いがけないとき、その日が罠のように私たちを捉えることがないようによく注意していなければならない。時の期間の中に現在私たちはいるという証をしてきた。私たちは目を覚まして待っている者の姿勢を取りつつも、1844年の予言的期間の終了と主の来臨の時との間にいかなる時の宣言もないという立場を取ってきた。私たちにはその日その時、あるいは特定の時がいつかは知らないけれども、予言的計算はキリストが戸口まで来ておられることを示している。ここでは予言的期間の終了と主の来臨の時との間にいかなる時の宣言もないという立場を取ってきたと、大江戸夫人は言ってるんですが、これは文脈を見なければ正しく評価できないんですね。この前の、一段落前の文を見てみたいと思います。ちょっと字が小さくて申し訳ないんですが、なぜかというと、今読んだ文はこれです。ここ。この下の部分ですね。これも見せたいから字が小さくなってしまいましたが、この上の方を見たいんです。前の段落ですね。時を設定する者たちは、自分の主人は帰り、つまり再臨ですね。が、遅いといった不信心なものとして私に主の呪いを宣言してきた。しかし主は私がキリストの現れを愛し待ち望ん でいることをご存知であるから、キリストの現れですから、再臨のことを話しているんです。天の書は私の記録をそのようには書かないでしょうと私は彼らに述べた。しかし彼らのしばしば繰り返される特定の時ですね。先ほどから言っているキリストの再臨に関する特定の時です。のメッセージはまさに敵が望んでいるものであった。そしてそれは天来のものであった最初の時の宣言に対する信仰を動揺させようとしてサタンの目的のためによく使えた。この文脈を見ればわかりますね、皆さん。これは再臨の時のことを言っているんです。もう一つ引用文を見てみたいと思います。天使が厳粛な誓いを持って宣言しているこの時というのは、この世界歴史や恩恵期間の終わりではなく、予言的時の終わりのことであり、それは死の再臨に先行するものであり、ある。つまり、人々は特定の時について別の使命を持たないであろう。1842年から1844年までに及ぶこの期間の後には、特定の予言的時を追求することはありえない。最長の計算は1844年の秋に達する。この引用文があるから、もう1844年以降はもう予言的な時は追求しちゃいけないんだという意見になるんです。しかし、これもここだけ見るからそういうふうに見えるのであって、文脈を見ればわかるんです。これは黙示録10章のもう時はないというあの言葉のあの解説なんですけれども、この皆さんのスタディバイブルにもあります。これは長い引用文ですが、その前後を見てみたいと思うんです。これは、第7段落なんです。第7段落。この引用文は。これを第3段落からちょっと見ていきたいと思うんです。失礼。はい。ヨハネに教えた力強い天使はイエス・キリストに他ならなかった。右足を海の上に、左足を乾いた地の上に踏み下ろしていることは、サタンとの大争闘の最後の場面で、最後の場面。キリストが演じている役を示している。この位置は、全地を支配するキリストの絶大な力と権威を示している。大争闘は時代が経過するにつれて、ますます激しさを増し、決定的なものとなってきた。そしてそれは、老練な暗黒の力の働きが最高潮に達する最後の場面の時まで継続するのである。サタンは悪人と一体となって全世界に及び、サタンの力が全世界に及ぶのはいつですか、皆さん。真理に対する愛を受け入れない世界、教会を欺くであろう。これは日曜休業令のことを言ってるんですね。しかし力強い天使は注意を促し大きな声で叫んでいる。彼はサタンと共に真理に反対する人々にご自分の力と権威の声をお示しになる。次の段落をお読みいたします。第4段落と第5段落です。七つの雷ですね。が、声を発したの後、小さな巻物に関してダニエルに命じられたように、七つの雷の語ったことを封印せよという命令がヨハネに語られた。これらのことは、順序通り開かれるであろう、未来の諸事件と関係がある。ダニエルは、日の終わりに、彼に分け与えられた地に立つであろう。ヨハネは開かれた小さな巻物を見る。その時、ダニエルの予言は世界に伝えられようとしている第一、第二、第三天使の使命の中で適切な場所を与えられる。小さな巻物の開封は時に関してのメッセージであった。 ダニエル書と黙示録は一つである。一つは予言であり、他は啓示である。一つは封じられた書であり、他は開かれた書である。ヨハネは、雷が語った奥義を聞いたが、それらを書き留めてはならないと命じられた。第六段落。七つの雷の中で示され、ヨハネに与えられた特別な光は第一、第二天使の使命の元で起こる諸事件の描写であった。しかし、これらの事柄を知ることは人々にとって最善のことではなかった。なぜなら彼らの信仰はどうしてもテストされなければならなかったからである。神の命令の中で最も驚くべき先を行く真理が宣言されるのであった。第一、第二天使の使命は宣言されようとしていた。しかし、これらの使命がその特定の働きを成し遂げるまでは、さらなる光は掲示されないことになっていた。これは一つの足を海の上に踏み下ろして立ち、最も厳粛な誓いを持って、時はもうないと宣言している天使によって描写されている。文脈を見ると、これは終わりの時代、1844年の以降の話がなされています。そして、これが先ほど読んだ段落です。これはスキップいたします。そして、第8段落。一つの足を海の上に、他の足を地の上に踏み下ろしている天使の位置は、そのメッセージが広い範囲にわたって宣言されることを意味している。それは広い海を渡り、他の国々へ全世界にまで述べ伝えられるであろう。小さな巻物を食べるという描写は真理を理解し、メッセージを喜んで受け入れることを意味している。我々の死の到来の時に関する真理は、我々の魂にとって尊いメッセージであった。これは未来に関する引用文なんです。今日は1844年以降、未来の予言、時の予言はあるのかないのかということで考えてきましたが、特にダニエル書をよく見てきました。で、黙示録にはもうたくさん時の予言があるんです。もういちいち読むことはできませんが、ここにリストされている通りです。1260日、3日半、5ヶ月、昼の3分の1、1時間、1000年の間、時の予言はあります。1844年以降も。話は変わりますけども、今年3月8日に、8日は私はラジオを聞いてたんですけども、忠犬ハチ公が死んで80周年なんだそうです。3月8日、8日。で、それを記念して、忠犬ハチ公の主人であった上野秀三郎という、この人は東大の農学部の博士、教授でした。そして国の仕事も受け負ってやる非常に偉い責任の重い人であったんですけども、その人の、有名な忠犬ハチ公が、これが彼の飼い犬だったんです。そして、この東大の農学部のキャンパスのそばに、この像を新たに建てたんだそうです。これは出会ってる、こうなったらいいなという思いなんでしょうね。出会ってる像です。像ですね。この忠犬ハチ公、私は小さい頃一回だけ、東京に行って渋谷駅で見た記憶ですけれども、これ秋田県なんだそうです。秋田県。で、この、上野秀三郎 が52歳の時に、この犬を飼って、そして、とても可愛がって、そして、仕事に行く時に、東大に行く時に、この蜂が一緒についてくるんだそうです。で、駅に着いたら、その、入り口で蜂は待って、中に入らないで、上のヒデザブローだけが入っていって、そして仕事行って、そして一日仕事をして、また夕方になって帰ってきて、また、その時間になったら、またこの蜂は待っているんだそうです。これを一年ぐらい繰り返していました。そして、ある時突然、上野秀三郎が53歳の時に、大学で講義中にですね、いきなり脳一血で倒れてしまって、そのまま急死してしまったんだそうです。それで、忠犬ハチ公はそれをわからないで、もう一年間培ったこの習慣がありましたから、ご主人が帰ってくるだろうと思って、この、渋谷駅に待ってたんです。で、こういう生活を、この犬は、約10年もやってたそうです。1年しか知り合ってないのに、10年間、主人を待っていたんだそうです。そして、ついに、昭和10年3月8日、1935年に、愛する主人を待ち続けながら、そのまま死んだんだそうです。私は、この話は本当に悲しいなと思いました。こんな忠実な犬が、こんな死に方するのかと、悲しい思いになりましたけれども、私たちの主人はいつ頃帰ってくるかというのを私たちに教えてくださる神様であります。ハチ公はこういう悲しい終わりを遂げましたけれども、14万4千羽、子羊の行くところどこへでもついていく。この14万4千羽、イエス・キリストの誓いによって、最後の大患難のどれぐらい経ったら帰って来られるというのを示されているんです。そして、この患難、このかつてなかったほどのこの悩みの時ですから、本当はもうイエス様は本当は手を差し伸べて我々を助けたいと本当は思っているはず、思うはずです。天使もちょうどイエス・キリストが十字架にかかった時に助けたかったんですが、それは許されなかったんです。同じように14万4千もこの試練を通らなければいけないんです。神の栄光のために。ですから、イエス・キリストは我々をこの苦難の中で頑張れよ、頑張れよと、もうすぐだ、もうちょっと辛抱してくれという思いで、私たちにダニエル12章の言葉を残したんだと私は信じております。イエス・キリストは一時と二時と半時のこの1260日を宣言された時に、天父の前で、右の手と左の手を上げと書いてあります。そして、誓ったと書いてあるんです。この時に、イエス様は、 聖なる民を打ち砕く力が消え去るときにと口語訳では書いてますが、近定訳では聖なる民の力を散らすことが達成される、つまり終わるときにもうピークまで行くんです。神の、民の力を散らすことがもうピークまで行って、その時に、その時までに、一時と二時と半時であると言ったんです。だから、もう少しの辛抱だと。イエス様は我々を励まそうとしておられるんです。そして我々のために、天父の前で、嘆願しておられるんです。そして、キリストはたびたび私たちのために、天父の前で、両手を挙げておられるんです。今週も祈祷会で読みましたけれども、キリストが昇天されたときに、十字架の後昇天されましたね。そのときに、もう天使たちは栄光の王だと言って喜ぶんですが、まだ王じゃないんだと。まだ私は中保の働きをしなければいけないんだ。まだ王冠や王位を着るのはまだなんだと。彼はおっしゃっていたんですね。そして、天父の前に出て、ご自分の傷ついた頭と、差し通された脇腹と、傷ついた足と、指差し、釘跡のついている両手を挙げられるって言うんです。ダニエル12章ではまだ傷はついてなかったと思いますが、もうその時から我々を救うためにそのような計画はなされていて、今回はそれを実行に移された後でありました。これほどキリストは犠牲を払ってでも我々の魂を救いたいと思っておられるんです。そして、昇天のされた時だけでなく、今もなお、キリストは天の至聖所で、天父と天使たちの前で、ご自分の傷ついた両手を挙げて、私は彼らの名を知っている。私は彼らを私の棚心に掘り刻んだと、おっしゃっているんです。キリストはご自分の名のために、全宇宙の平和のためにこの働きを達成しなければならないんです。まずご自分が犠牲になって苦しい試練を通って、そしてまた我々もその試練に入るように召されているのであります。そしてこの働きを成功させる、何としてでも成功させるために、キリストは我々に頑張ってついてきてくれ、頑張ってついてきてくれと言って、ダニエル12章の3つのタイムラインを我々に与えてくださっているんです。キリストは、こんなにも我々を救いたいと願っておられるということを皆さんは信じるでしょうか？自分の魂にそれを適用できるでしょうか？イエス・キリストは罪人を救うために来られたということは確実で受け入れるに足るものであります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるというこのことを皆さんは受け入れられるでしょうか。サタンとの戦いに勝利する力が与えられると 皆さんは信じきれるでしょうか。食欲、情欲、貪欲、様々な欲が我々の品性に絡みついておりますが、これらのものに勝利して前進していく気持ちがあるでしょうか。キリストの力によって何事でもそれをすることができるということを信じきれるでしょうか。キリストの救いは予言をもとに提供されてきました。初臨の時も70週の予言が与えられました。そしてキリストの再臨の時も我々にはダニエル12章の時の予言が与えられているんです。キリストの説教の趣旨は、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよであった。このように救い主ご自身によって与えられた福音の使命は、予言に基づいていた。我々はダニエル12章の未来の予言を軽視してはいけません。キリストの福音の使命は、予言に基づいているんです。まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事をもなされない。隠れたことは我々の神主に属するが、表されたことは長く我々と我々の子孫に属するのである。神はこれらのことを我々にお与えになっており、神の祝福は予言の書を祈りのうちに敬虔な思いで研究する者に伴うのである。ダニエル12章の3つのタイムライン、1335日1260日1290日、今日はこのコンビネーションについては話す時間がありませんが、もう世の中にはたくさんのいろんな考え方があります。こうやって合わせたり、ああやって合わせたり、一つ一つしかし、祈りのうちに吟味すると、神様は祝福してくださるというんです。まだまだわからないことばかりでありますけども、これを心に覚えておきたいと思います。そして機会があるたびに私たち一緒になって、ダニエル12章のタイムラインを復習など、雑談の中でもいいですから、考えて、そして頭に染み込ましていけたらなと思います。これは先ほど読んだ引用文ですね。神様はいつも試練が起こる前に私たちに対する配慮のゆえに、守りとそして予言もたびたび与えてくださいました。ノアの箱舟が雨が降る前もちゃんと40日40夜雨が降ると教えてくださいました。そしてヨセフ・パロの時代も3年半の飢饉があるよと前もって教えてくださいました。これらの予言、歴史は終わりの時代のために書かれたものであります。これまで神様はそのように予言で神の民を支えてきてくださったのであれば、終わりの時代に 時の予言を教えてくださらないということがあるでしょうか。私たちの予言の研究が聖霊によって導かれ祝福されるように、一人一人の日々の学びが祝福されるように願っております。そしてこの3年半の間、最後の3年半の間、自分の力ではなく神様の力に頼って、平安のうちに暗黒の中も過ごしていきたいと願っております。そのような数字の予言を与えてくださった神様に感謝したいと思います。